神様、あなたの皆を本当に賛美します。今から、あなたの聖書の言葉に、私たちは聞きます。
We're going to listen to your word from now.
神様、今日あなたが私たちに語ってくださる言葉を私たちが、受け取ることができますように整えてください。
Father, please prepare our heart so that we can receive your word today.
イエス・キリストの御名で祈ります。
In Jesus' name I pray.
Amen.
Amen.
Good afternoon.
皆さん、こんにちは。
Today we'll be studying about tough skin and soft heart.
今日のメッセージは、丈夫な肌と柔らかい心っていうタイトルなんですけれども、
KBF is really full of a lot of kind, tender-hearted people.
KBF には本当に心優しい柔らかな心を持っている人がたくさんいるんですね。
And when we are kind, loving, sensitive people.
で、心が優しくて繊細な人っていうのは。
It's easy also to become sensitive when someone says something that hurts us.
何かこう傷つけられるような言葉を投げかけられると、そういうことにも繊細で敏感になってしまうということがあると思います。
And so this balance of being tough-skinned and soft-hearted is really something that we need to work on weekly, daily.
でこのタイトルの丈夫な肌と柔らかい心っていうのはそういうふうに外からの傷つけられるものに対して強くそして内側は柔らかい心をそのまま持ったままっていうことなんですけれどもこれは日々私たち生活の暮らしていく中で直面してやっていかないといけないことだと思うんですね。
And so, this is an area that I need to work on in my own life.
私自身も自分 の, その人生の中でこのことをもっとできるようになっていかないといけないなと思っていることです。
And in some areas, I get some victory.
で、ある部分はうまくいったと思える時もあるし。
And then, when something suddenly, someone suddenly says something, my response sometimes is not the godly response.
でも突然こう予期せぬ形で投げかけられた言葉に対して神様 の, その喜ばれるような態度で返せないということも出てきます。
And so, point one is tough and tender.
一つ目のポイントですね。タフさと優しさ。
So when someone hurts us, the solution isn't to be tough-skinned and tough-hearted in order to survive.
誰かが自分に対してすごく傷つけるようなことを言ってきたときにその解決策っていうのは固いその防御と固い心ではないんですね。
Because that kind of closes off relationships with others, and we're really meant to be people who have healthy relationships, aren't we?
私たちは本当にその健全な関係っていうのを築き上げて歩んでいくようにと神様は、求められているんですね。
And so the thing that we're after is to be sensitive to other people's what they're saying and what they're feeling.
だから私たちがその目指していくものというか神様が喜ばれるものっていうのは他の人の必要とか他の人の思いっていうものに敏感にそれを感じ取るということ。
But not to demand that of other people when somethingSomeone says something that we feel is unkind or not called for to let it go.
でもそれを相手に期待して相手に押し付けていくのではなくって、その優しくない言葉、傷つけられるようなことを、こちらに向けられていっても、それを手放していくっていうことを私たちしていかないといけないんですね。
And famous.1 Corinthians 13, when it talks about love, let's look at 13:5
第一コリントの手紙の13章のところはもうとても有名な箇所で愛についてあの書かれているところなんですけれども、そこの5節を見ていきます。
This is God's type of love. And it says, talking about God's love, it does not dishonor others, it is not self-seeking, it is not easily angered, it keeps no records of wrong.
で、ここでは神様の愛について書かれているんですけれども、神様の愛というのはどういうものかというところですね。そして、5節、礼儀に反することをせず、自分の利益を求めず、苛立たず、人がした悪を心に留めず。
And in the translation that she just read about anger, it actually puts in irritated.
で、英語の方ではその怒り、容易に怒らずという表現なんですけれども、日本語のところでは苛立たずというふうに書いてあります。Yeah,
also other Japanese versions say 怒らず、don't be angry.
日本語の別の、訳では怒らずという訳もあります。
But it is true that this type of 怒らず is this irritation type.
確かにその怒りっていうのの中にその苛立つっていうことも含まれていると思うんですね。
Don't be irritated. Don't beoffended, but instead, let it go. Don't keep a record of wrongs.
人からその言われたことっていうのにこう気分を害したり傷ついたりせずに、人がした悪を心に留めず、人がした悪を思わずということですね。
Wouldn't that be nice to just be able to let those hurts release them and instead lettingGod's love just heal those wounds.
その人から傷つけられることを言われたとしても、それを本当にこう手放していって心に留めずに、その代わりに神様の愛でそこを満たしていくことができていったら素晴らしいと思いませんか？
Yes, but let's face it. Sometimes we are hurt. We are hurt by others, or we're.
でも私たちやっぱり傷つくっていうことが起きてきます。
Or we're.イライラ about some people.
人に対して人が言うことに対してイライラしてしまったり。
And point two, it says that hurt people can help people.
で、二つ目のポイントなんですけれども、傷ついた人は人を助けることができる。
And in English, it's often said that hurt people hurt people.
英語ではよくこういう言い方をするんですね。傷ついた人は人を傷つける。
ButWhen you're offended and that offense causes you to hurt others, it doesn't help at all.
でも私たちがそうやって傷つけられたから、その傷を持ったまま他の人を傷つけていくっていうふうにして、こう傷をどんどんとこう撒き散らしていくようなことをしても何の助けにもならないんですね。
It doesn't help you to hurt others. It doesn't help them. It doesn't help anyone around.
その人にとっても助けにならないし、それをされている人にも、そしてその周りでそれを見ている人にも助けにならない。
And, it doesn't have to be that way.
そういうふうに傷ついているから人を傷つける仕方ないっていうふうに思わなくていいんですね。
Instead, hurt people can actually recover from that or be.Comforted from the Lord.
逆に傷ついてるからこそ、その傷ついた時に神様から、慰めを受けます。
And then from that hurt, being able to identify with people, to be sympathetic with others.
そしてその傷があるからこそ、他の人が同じところを通っている時にその人の痛みを分かることができる。
And so hurt people don't have to hurt people. No.They don't have to at all.
だから傷ついている人は人を傷つけるっていうふうに、よく言われていることだと言って、そのままいなくても大丈夫なんです。傷ついている人こそ人を助けることができるって思うように。
Through the love and the power of God that hurt people can actually help other people.
神様の愛で私たち満たされていくと、その傷ついた人、同じような経験をした人を私たちは助けていくことができます。
And you were called not to insult others. You were called to be a blessing to others.
私たちは人を侮辱したり傷つけていくように神様が作られたのではないんですね。私たちは他の人の祝福になっていくようにと神様は私たちを作られました。
And, let's look at 1 Peter 3:9.
ペテロの手紙第1の3章の9節のところを見ていきます。
And there it says, Do not repay evil with evil or insult with insult. On the contrary,Repay evil with blessing, because to this you were called, so that you may inherit a blessing.
悪に対して悪を返さず、侮辱に対して侮辱を返さず、逆に祝福しなさい。あなた方は祝福を受け継ぐために召されたのです。
Isn't that something that you were called to be a blessing?
この箇所すごくないですか。あなた方は祝福を受け継ぐために召されたのですと。私たちは人を祝福していくために召されている。
Sometimes when you feel that you've been hurt, you think, what kind of blessing could I be to anybody? When you feel hurt, you might feel, what kind of blessing could I be?To anybody.
私たちが傷ついていると、もうものすごく傷つけられているのに、どうやって他の人の祝福なんかできるかというふうに思ってしまう。
But when we receive that healing from those hurts, and we see others who are hurting like we did, we can pray for them. We could assure them that it's not uncommon.
私たちが、Can you say it again? Can you make it shorter?
Yes. So, with our hurts that we experience,
私たちが傷ついていると、
we can turn those into compassion for other people.
他の人に対しての憐れみというものを私たちは持つようになります。
So we could help others and we understand what it's like.
そしてその人が他の人がどういうところを通っているのかっていうことを理解することができる。
And that's what it says there in 1 Peter, that you were called so that you could do that, that you could inherit a blessing. Actually,
そしてこのペテロの手紙の第1の3章の9節のところに書いてあるように、皆さんは祝福を受け継ぐために召されている。
And, 2 Corinthians 1:3-5. Let's pick up point, 2 Corinthians 1:4. Let's read that part.
コリント人への手紙第2の1章3節から5節、そこに書かれていますけれども、特にこの4節のところを見ていきたいと思います。
Because it's talking about how God has The comfort that we receive from God.
私たちは神様からそういう苦しみの時にも神様からの慰めを受けます。
And that God, who comforts, let's read from four.
Who comforts us?
Who comforts us in all our troubles, so that we can comfort those in any trouble with the comfort we ourselves received from God.
4節、神はどのような苦しみの時にも私たちを慰めてくださいます。それで私たちも自分たちが神から受ける慰めによって、あらゆる苦しみの中にある人たちを慰めることができます。
So though we went through some unnecessary pain in our lives,
私たちが人生の中でもう必要ではないと思われるような苦しみを通るとき、
We can not let that destroy us, but let that be our point of giving to others.
そのことで自分の人生が破壊されてしまうのではなくて、破滅してしまうのではなくて、その経験で他の人を祝福していくことができるように進んでいきましょう。
I want to tell you a story about a single mother and her son.
一つお話を紹介したいお話があるんですけれども、シングルマザーの方と息子さんの話です。
She had just come to Japan from Iran.
で、イランから来たところだったそのシングルマザーの方なんですけれども、
And so she was going to language school so that she could adapt to the culture in Japan.
で語学学校に通ってたんですね。そして日本の文化にも慣れていっても来たばっかりですから、馴染んでいきたいということで語学学校に行っていました。
And her elementary school age son had no place to be, so he came to the language, the adult language class to study Japanese.
シングルマザーの彼女には一人お子さんがいて、小学生ぐらいのお子さんで、まあ就学年齢に達しているお子さんがいたんですね。
And so, of course, others in that language class looked to the boy and said, "What school do you go to?"
で、もう来たばっかりで、まだ学校にも行っていなくて、語学学校に連れてきて、一緒に連れてきてたんですね。で、周りの人たちが、どういう学校に行ってるのっていうふうに聞いてきたりしました。
And said, I haven't gone to school in Japan yet because we just don't know how to.To apply and do that.
そしたら、いやまだ学校に行ってないんですって、どうやって登録してどうやって学校に行けるようになるのか、ちょっとそのシステムがまだ分かっていなくて、日本に来たばっかりでちょっとよく分からないんですって言ってたんですね。
And so, I tried to help, and show them different possibilities, international school or what.
で私は何かこう手伝えないかなと思って、いろんな可能性を調べて、こういう可能性もありますよ、国際学校っていうのもありますよっていうふうに紹介してたんですね。
But international school was way too expensive for them.
でも、国際学校っていうのも本当に学費が高くて、彼女たちにはもう支払えないような金額だったんですね。
So, you know, I toured the school and do you like it? Oh yeah, we like it. But the cost.
ちょっと 見には行ったんですけれども、ですごく良かった、気に入ったけれども、ちょっともう金額が無理だと、学費が無理だって言ってたんですね。
And so someone helped the mom to register her son at the local 小学校
で、ある人が、その地域の日本の公立の学校を紹介して、どういうふうにしたら入れるかっていうのをこう助けてあげた人がいました。
And I was concerned because he's from Iran, couldn't speak Japanese very well yet. Is it going to work out?
で、私はすごく心配してたんですね。イランから来たところで日本語は一切喋れないし、どうやって馴染んでいけるだろうかと、とても心配していました。
And so after a week, I asked the mom, "How is it? Is he okay?"
で、1週間経ったところでお母さんに、どうだった、学校どうだったって、彼はうまくなじめてたかなって聞いたんですね。
And she said, It's no problem, wonderful.
そしたらお母さんが、もう全然問題ないのっていうふうに言いました。
And I was kind of surprised, like, oh, tell me about it, you know.
で、私すごい驚いたんですね。ちょっと、どういうことになってるのって、ちょっと教えてって言って話を聞きました。
And so she said that, on the playground,
そしたら彼女が教えてくれたのは、運動場で遊んでたんですね、
And、
息子さんが。
Some boys kicked a soccer ball to hit him with that soccer ball.
で、息子さんが一人で運動場で遊んでたら、男の子たちが来て、で、こう意地悪で彼にボールをわざとこう当たるように蹴ってきたって言うんですね。
And he instead.He smiled and goes and like, oh, you want to play soccer? And he did some amazing tricks, you know, dunk, dunk, dunk with the soccer ball and passed it back to them.
でも彼のその息子さんの反応はこうでした。その当たるように意地悪で打って蹴ってきたボールをニコニコしながら、ボールを受けて、そしていろんなこのサッカーのトリックをちょっと見せながら、遊びたいって、一緒に遊ぶっていうふうに態度で。
And the one, the one who the ball was kicked back to in such a way did his trick, you know, dun, 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 and passed it to the next.
そしたら意地悪で蹴った人も、その男の子がこんなトリック僕できるんだよっていうのを見せて、またパスを返したんですね。そうすると彼もそれを受けて、同じようにトリックを見せて、僕もこんなことできるよっていうふうに、ボールをまた返しました。
And so they, what was meant for bad, he took it as good, and change the situation, and they were enjoying soccer together.
だから一番初めは傷つけるつもりで行われた態度を彼の受け取り方が違ったんですね。そして彼がそうやってポジティブに受け取ってポジティブなものを返したんです。
And weeks later, I checked to see how things were going.
で何週間も経ってどういうふうになってるかなと思ってまた聞きました。
And it was like he was the shining star of the class. Everybody loved him. His smile that he had, it was just like melted everybody's hearts.
で聞いてみたらもう彼はクラスの人気者になっていて彼のその言葉はうまく伝えられないんですけども笑顔とそのポジティブな態度で人気者になっていました。
He's the type of person like if you're going to choose a team captain you want to choose him。
もうそのチームのキャプテンをリーダーを選ぶとしたら私だったらこの人を選ぶって言いたくなるようなそういう存在になっていました。
What an amazing difference it would have been if he took thatAs it was meant, as an attack against him.
それがもし彼がそのボールを蹴ってぶつけられた時に、もう被害者のようにひどいことをされたっていう態度で接していたら、この話は全然変わっていたと思います。
If he complained to the teacher, they're bullying me.
もう先生のところに行っていじめられた、彼らは僕のことをいじめるんだって言っていくと。
And the teacher lectures, no bullying.
そしたら先生がその人たちを怒る、叱る。
And then he makes no connection with those guys.
そうするとその男の子たちと彼の関係っていうのはつながりができて出来上がっていかないですよね。
But instead he made friends.
でも彼は友達を作ったんです。
And that is something that we could do when an arrow is coming to hurt us.
それが私たちもそこから学べると思うんですね。私たちにもうその槍のような言葉、態度っていうものが刺すような言葉が飛んできたとしても、その返し方です。
So that's at an easy level. You know, he was just able to like ping and
まあ彼の場合は小学校でのその簡単なレベルでの出来事だったかもしれませんけれども、
But for others of us, it's like the arrow already penetrated through.
私たちにとってはそのような傷つける言葉、傷つける行動っていうものはもう私たちの肌を刺してもうその貫通してしまっているようなそういうこともあります。
Yeah, it's too late. I'm already hurt.
もう私は完全に負傷して怪我をしてしまって遅すぎる。
And that's where this can lead us to be compassionate for others.
でもそういう時に神様からの慰めを受け、そして人に対する憐れみというものを私たちは持つことができていきます。
And, did we read 2 Corinthians already? Yes, we did. That for he comforts us in all of our troubles, so that we can comfort those in any trouble with the comfort ourselves received from God.
もう一度コリント人への手紙の2章の第2の1章。4節を読みします。神はどのような苦しみの時にも私たちを慰めてくださいます。それで私たちも自分たちが神から受ける慰めによってあらゆる苦しみの中にある人たちを慰めることができます。
For some of us, we just need to do like point three is just shake it off and move on.
3つ目のポイントですね。振り払って前進しよう。
It's so easy to become offended by the words of other people.
その周りの人から投げかけられるひどい言葉とかそういうもので私たちは傷つくのはこう簡単に傷ついてしまいます。
And if we've already had those hurts, it's easy for that to happen again because it's kind of like a sore area that anyone can just like hit it again.
でそうして傷ついた心っていうのはまた同じことが起きたときにまた同じように傷を受けやすくなるんですね。
Even small little things pile up little by little in
our hearts. 本当に些細なことでも同じような傷つけられる言葉を投げかけられたりするとそれがどんどんどんどんと溜まっていきます。
And any one of those things, people say, huh, that's nothing.
で一つ一つを見たら些細なことなんですね。
But it's those multi again and again and again that it begins to wear on us, and we are taking those and keeping those hurts in our heart.
でもそれが一つだけを見たら些細なことなんですけれども、それが重なっていくんですね。あ、まただ。あ、また。あ、また。っていうのがずっと重なっていって、私たちの中に溜まっていきます。
And I'm not saying that if you're a good Christian, you're never going to get hurt. No, we all get hurt if we have relationships with anyone.
私は良いクリスチャンだったら傷つかないってそういうふうに言っていません。そうとは思いません。
But it's just that we need to not hang on to those things so long and let them go.
それを自分のうちにずっとこう溜め込んで、こう大事にするっていうんですかね、中で溜め込んでしまわないで手放していくっていうことをしていかないといけないんですね。
Because yeah, those are like buttons on us, like hurt.
まるでそれは私たちがその傷のボタンみたいなものが。
And it becomes too easy.
そして。
Becomes too easy to get hurt when we have many of them.
そのボタン、たくさんボタンがあって、それを押されると傷つくんですね。で、そのたくさんの体中にそういうボタンがあって、こう押されて傷つくっていうことが起きてしまう。
So even I'm working on my buttons not to have them. Just like
私も自分の中にボタン、そういうボタンがあって、ボタンをいっぱい持たないように努力しています。
Remember, some of you remember a very famous message that my brother Rob spoke.
ここにいらっしゃる方で覚えていらっしゃる方も多いんじゃないかなと思うんですけれども、私の兄のロブがメッセージしたことなんですけど、
And it was the fourth point of a series of 12 points.
12ポイントの中の4つ目のポイントだったんですけれども、
And it was for us to say, I will not be offended.
それは私たちが自分に言い聞かせるように私は傷つかないと宣言していくこと。
Yes, and to decide ahead of time. No, I will not be offended.
傷つけられる前にもう自分の中で決めとくんですね。私は何を言われても何をされても傷つかない。
And we are offended suddenly, and we're not prepared for it. Like someone says something and
私たちが傷つくときっていうのは心の準備もできてなくて突然心ないことを言われたりそういうときに傷つきます。
And so if you remember that message so long ago though that Rob explained you need to kind of like reprogram your thinking
その、ロブのメッセージの中でも言われてたようにその頭の中で自分のプログラミングをちょっとする準備をするということですね。 私は傷つかない
Just like you who drive a car, you know, putting on the brake, it's automatic. When there's something dangerous, you put on the brake.
車を運転している人は分かると思うんですけども、もう危ない、こう何か飛び出してきたり、危ないっていう状況になったら、もう反射的にブレーキを踏む。
And so sometimes when we have a hurt, it's like, ah, you know, the hurt is going to come. And we react to it instead of respond. So if...It's kind of like that when we have a hurt, we feel, it's suddenly there, and so we respond to the hurt.
だから、そんな感じで私たちは傷ついているとまた同じようなことが起きると、もう反射的にブレーキを踏んでしまうっていうことをしてしまいます。
And so that's why we need to renew our mind and think.
だから私たちの頭の中をこう新しくして。私は傷つかないというふうにプログラミングしていかないといけないですね。
Let the first response be a kind of a wait and a cool down time.
一番初めの反応っていうのは、クールダウンして。
And think about it. Ah, yeah, maybe they didn't really mean that.
そしてちょっと考えて、あ、そういう悪い意図を持って言ったのではないんじゃないかと思ってみる。
They just spoke and they didn't know that that was a hurt in my life.
ただ単に喋ってるだけで私を傷つけようとして言ってるんではないんじゃないか。
Maybe they meant something good.
もしかしたら良い意図を持って言ってたのかもしれない。
Maybe they wanted to help me.
私を助けてあげたい、手伝ってあげたいと思ってあえてそう言ったのかもしれない。
No, no, no. They meant to hurt me.
でもそこにこういう考えが浮かんできますね。いや、絶対傷つけようと思って言ってたはずだ、私のことを。
Remember that kid with the soccer ball? He knew it was meant to hurt, but he decided, no, 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 I'm going to take it for good.
その時にさっきのそのサッカー少年のことを思い出してください。彼も一番初めに相手は彼を傷つけようとした行動でした。でもそれを彼は完全にこう受け取ってしまって落ち込むのではなくて良いものを返していったんですね。
He believed a positive thing out of that could come.
彼はそこから良いものが生まれてくることができるっていうことを信じてたわけです。
So, when we are insulted or hurt, sometimes we just need to shake it off.
私たちがそうやって侮辱されたり傷つけられたりするときに、時に私たちはもう振り払っていかないといけないんです。
And some things can be shaken off easily, and others we really need to have prayer and support to be able to release them.
そして、まあいくつかのことは簡単にそれを振り払って。歩んでいくことができるかもしれませんけれども、本当に祈りとサポートが必要な時もあると思います。
And remember that, friendships are valuable.
このことを覚えておいてください。友情っていうのは本当に尊いんですね。
personal relationships, yeah, 人間関係難しい、right? And it, relationships are difficult.
人間関係っていうのは本当に難しいと思います。
ButThey have that much value.
でも良い人間関係、友情を育てていくっていうことには、そこには本当に価値があって、とても尊いと思います。
More value than the hurt that we experience.
私たちが経験するような傷よりももっともっと尊いものです。
And so for some things through prayer we can just let it go.
だからそういうその友情を介しての祈りを通して、そうやって手放していくことがしていきましょう。
Let's look at Colossians 3:13.
コロサイ人への手紙の3章13節。
It reads, Bear with each other and forgive one another if you have grievance against someone. Forgive as the Lord forgave you.
互いに忍耐し合い、誰かが他の人に不満を抱いたとしても互いに許し合いなさい。主があなた方を許してくださったようにあなた方もそうしなさい。
I just read it wrong. It was correct. If any of you has a grievance against someone, forgive as the Lord forgave you.
もう一度読みします。互いに忍耐し合い、誰かが他の人に不満を抱いたとしても互いに許し合いなさい。主があなた方を許してくださったようにあなた方もそうしなさい。
Yeah, we messed up so many times in the past, huh?
私たちは本当に過去にいろんなことをもうやらかしてしまったこといっぱいあると思います。
And so some of you need to forgive yourselves for, why didn't I say that? Or why did I say that?
だから人によっては自分のことを許すっていうこともしていかないといけない人もいるんですね。私はどうしてあんなことをしてしまったんだろうとずっと悔やみ続けるのではなくて、
Because God is releasing forgiveness, so we say, "Forgive me, and I receive your love and thank you."
神様は私たちを許してくださる神様なんですね。そして愛を与えてくださる、それを受け取っていきましょう。
And then, don't dig it up again.
そしてもう一回掘り返すようなことはやめましょう。
So in conclusion today,
まとめです。
Don't lose heart over miscommunication and misunderstanding.
行き違いや誤解があってもがっかりしないでください。
It's a part of communication that whatever we do, whatever we say, someone is going to misunderstand it.
その行き違いや誤解っていうのはコミュニケーションの一部です。もう自分でちゃんと伝えたと思ってもどうしてもそういう行き違いとか誤解というものは出てきます。だからそうやって行き違いや誤解があっても皆さんに諦めないでほしいんですね。もうそんなんだったらもう人間関係いいわと思わないでほしいんですね。
All of us need a time of rest, and when We're with a lot of people. Even Jesus took some time out.
私たちみんなその休息が必要です。イエス様だって休息が必要だったんです。
But it wasn't to focus on that negative, but instead to bring it to the Father and receive His love.
でも、それ否定的になっていくのではなくて、神様のにそれを持っていくっていうこと。
So let's shake it off and move on in love.
から愛を持ってもう振り払って前進していきましょう。And just like the title of today, let's stay
tough skin so it doesn't penetrate into our hearts.
で今日のタイトルの通り、その丈夫な肌っていうのは外から槍のようなものが飛んできても貫通してしまわないような強い丈夫なその外側のをしっかり持ちましょう。
But let's let the love of God.Soften our hearts so we can spread His goodness instead of the hurt that we receive.
そして同時に内側は神様の愛を受け取って、そして心の柔らかい心を持って、進んでいきましょう。
Let's pray.
お祈りします。
Heavenly Father.
天の父様。
Communication is difficult.
人とのコミュニケーションって本当に難しいです。
Some people are really good at it.
人によってはとてもそれが上手な人もいます。
But even still, make mistakes and hurt others. But even still, even though looking perfect at communication can still end up hurting others.
それでもその上手なようにコミュニケーションが上手なように見えてもそれでも傷ついたり人を傷つけていったりということをします。でもそういう体験をして私たちがこう持ち込まってしまうのではなくって、あなたの愛を持ってそれを渡していくことができるように助けてください。
Thank you that you can heal our woundsThank you that you can heal our wounds.
私たちの、痛みを理解してくださってありがとうございます。
And that you can use it for us to bless others.
そしてその私たちの受けた傷をまたあなたは用いて他の人の祝福になるように変えてくださることありがとうございます。
Thank you for calling us to join you in that mission to love others.
周りの人を愛していくというそのミッション、あなたと協力して私たちが、あなたが私たちを召してくださっていることをありがとうございます。
In Jesus' name we pray.
イエス様の御名によってお祈りいたします。
Amen.
Amen.
Okay, worship team, we
pass it back to you. じゃあ賛美チームお願いします。
主をたたえよう。
我が魂主をたたえよう。聖なる皆を褒めたたえよう。主のよくしてくださったことを何一つ忘れない。
の明日からの毎日が、あなたと一緒にあって、あなたを暮らしの中でも礼拝していけるような、あなたと共に歩む毎日となりますように、あなたがどうぞ導き守ってください。イエス様の御名を通して祈ります。アメン。
That was a wonderful song that really was
pittari. It was
perfect for the continuation of that message, and then really that new verse. I didn't hear. Is that a new verse? The last part? So that really brought it from the kizu darake no utsuwa that God's going to use that broken vessel.
でその傷だらけの器って、私たちが壊れたものも神様が用いてくださるっていう歌と、そして最後また新しい曲へとつながってて、
wonderful、
素晴らしかったですね。
Announcement.
Announce.
Is next month we'll be having hiking. It's decided.
来月ハイキングすることにしました。
So please pray for that to be good weather on the national holiday.It's a Tuesday and it's a national holiday.
祝日23日、11月23日の祝日なんですけれども。
Yes, it's a 23rd, as she said. So November 23rd, mark your calendar.
カレンダーに印入れといてください。
And for more information, at the back, Saito-san is there.
で、また詳しいことは斉藤さん後ろに手を挙げて立ってもらってますけども、
聞いてみてください。 Talk with Saito-san about the hiking. Is it Kyoto? Kyoto ですか？
京都ですね。
Yeah, Kyoto. That's a wonderful opportunity to see Kyoto. Well, walking and talking.
ね、喋りながら歩きながら、ね、京都を満喫するっていうすごくいい機会だと思います。
So let's pray that this situation continues all the way until November 23rd.
23日。
Right now the corona is down. Keep it down all the way.
感染者も減ってきてますから、この調子でずっと行ってハイキングもちゃんと実現できたらいいなと思います。
Let's pray for that and enjoy.
そのために祈っていきましょう。
So go ahead and well, let me pray a blessing.
じゃあ祝福の祈りをします。
Heavenly Father,
天のお父様、
we pray your blessing as we all go forth.
今日ここから出ていくときに本当にあなたの祝福が注がれますように。
Pray a blessing upon the fellowship time after this when we're talking to one another.
この後お互いに話をしてフェローシップの時間もあなたが祝福してくださいますように。
We pray that you really move at that time and when we pray for one another, loving one another.
私たちがお互いに祈り合い、お互いに愛を示すときに本当にあなたが真ん中にいてくださって働いてくださいますように。
That blessing in Jesus' name.
イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。
wonderful week.
じゃあ素晴らしい1週間送ってください。